岩手医科大学命からテーマは胃潰瘍と十二指腸潰瘍について、興味深いお話になりますが、お話は内科学講座消化器内科分野特任准教授の戸谷陽介先生です。ドクター西井と一緒にお話を伺います。
よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
戸谷先生、4年ぶりぐらい
4年5年ぶりかはい4年ぶり、そうですね。
ということで、はい、どうでしたか、この月日は。充実した。
そうですね、あっという間の5年、はい、5年間でした。
もう今か今か、明日かと思ってこの番組に出たかったでしょ。
いや
否定が今出
てきた。照れやな感じが見えましたね。
素敵な感じですよ。さあ、それでは今日のテーマ、その胃と十二指腸の潰瘍ということですが、先生、まあ、どういうものなのかというところから聞かせてください。
はい、胃潰瘍、十二指腸潰瘍ですね、それぞれ合わせて、消化性潰瘍というふうにも呼ばれますけども、どちらも一般的には、胃酸ですね、胃液の中に含まれる胃酸によって、胃や十二指腸の表面の粘膜が、えぐられているような状態を言います。で、よく多分聞いたことがある名前として、潰瘍と、あとヴィランっていう病気も聞いたことがあるんじゃないかと、よくただれてますとかですね、ヴィラン性胃炎とかっていう言われたことがある方もいらっしゃると思うんですけども、ヴィランと潰瘍の違いっていうのは、一般的にはヴィランっていうのは非常に浅いえぐれといいますか、本当に表面だけがえぐれているのがヴィランで、潰瘍の方がより深いところまで、表面がえぐれているというような状態です。基本的にはその先ほど言った胃酸ですね、本来はご飯を、食べ物を消化するための消化液なわけなんですけども、これがいろいろな原因によってですね、胃や十二指腸 の表面の粘膜までを溶かしてしまって、潰瘍ができた状態が、胃であれば胃潰瘍、十二指腸であれば十二指腸潰瘍というふうに呼ばれています。
自分自身を溶かしちゃうわけですね。
そうですね、その胃と十二指腸の潰瘍というのはどうなんですか、こう日本で患者さんというのは。
昔はですね、非常に日本では患者さんが多くて、100万人以上いるというふうに言われてたんですけども、現在はですね、原因がですね、非常にこう変わってきたことによって、患者さん自体はかなり少なくなってきてます。今胃潰瘍だと多分20万から30万人くらいですし、十二指腸潰瘍であれば多分3、4万人くらいまで、要は4分の1から5分の1くらいまで減ってきているような病気です。稀ではないですけども、以前に比べると非常に少なくなってきているのが現状だと思います。
今先生はその胃潰瘍と十二指腸潰瘍というふうに、それぞれもちろん臓器が違うので潰瘍は名前も違うんでしょうけど、具体的に何かその違いというか、それぞれの両者の違いというのはあるものなんですか。
そうですね、教科書的にはですね、もちろん胃潰瘍は胃にできて、十二指腸潰瘍は十二指腸にできるんですけども、十二指腸潰瘍の方が若い方に多くて、胃潰瘍が高齢者の方に多い。で、これはその原因にもよるんですけども、症状としては胃潰瘍が食後に痛くなって、十二指腸潰瘍はお腹が空いている時に痛くなるとは言うんですが、実際に患者さんを見ていると必ずしもそういうわけではないですので、その必ずご飯食べた後に痛いから胃潰瘍とかとまではやっぱり言えないんですけども、割合としてはそういった特徴があるというふうには言われています。
食事でその痛みが変わったりとかっていうのも何かありましたよね。
そうですね、胃潰瘍の方が食後ですかね、に症状が出やすくて、お腹空いてる時に痛いと十二指腸潰瘍っていうふうに載ってるんですけども、実際はそうでもない、
そうですね、
場合が多い気がします。
胃であったりお腹の部分の痛みというね、お話ありましたけど、この胃や十二指腸の潰瘍というのはどういう症状が出るものなんですか。
はい、症状として一番多いのはやはりお腹の痛みになります。特に胃潰瘍であれば、溝落ちのあたりや、真下部と言われる、いわゆる、本当に真ん中の上のお腹の部分ですね、のあたりに痛み、あとは不快感を感じる方がいらっしゃいます。で、十二指腸の場合には時々背中ですね、背部痛、背中が痛いというふうに訴えられる患者さんもいます。ただ実際半分以上の方がですね、実はあまり症状がはっきりしない患者さんっていうのも非常に多くて、特に 原因にもなるんですけども、まあ、痛み止めのお薬を飲んでいるような方ですと、まあ、よりその症状としてははっきりしないというような方も決して珍しくはないです。
その進化物のあたりが水落ちですよね。その辺が痛くなるっていうと、ね、狭心症とかね、他の心臓の方でも痛くなるっていうのはあるけど、まあ、胃潰瘍とかの場合はむしろなんか焼けるような痛みとかジリジリするような染みるような痛みとか、そんな感じの表現になるものなんでしょうか。
そうですね、今先生おっしゃられたように、その心臓の病気との鑑別、まあ、いわゆる心臓の病気なのか胃潰瘍なのかっていうのは非常に大事なポイントで、お話だけでですねやっぱり判断がつかない場合には、例えば心電図を取ってその心臓の病気じゃないかどうかを否定するっていうのはとっても大事なことだと思います。
そしてまた胃だと思ったら心臓側じゃなくてもうちょっと下の方のお腹の中が調子良くなかったとかいう方もいらっしゃいますよね。
そうですね、ただ一方でこう心臓が原因であっても時々やっぱり溝落ちのあたりが痛いっていうふうに訴えてこられる方もいらっしゃいますので、やはりそれだけでですねどっちかって決めつけるのは少し危険ですので、まあしっかりお話を聞いた上で、まあその後のですね、まあ、検査に進んでいくっていうのがやはりしっかり鑑別するためには大事になってくるかなとは思います。
普段痛み止めとかを他の病気で飲んでるような方はどうしてもその痛み止めが効いちゃってあまりその症状がはっきりしないということもあったりもするというもんなんでしょうかね。
そうですね、その通りだと思います。
となるとどうやって気づいていくのかしらね。
なんか今のお話までですと、こう自分で何とかしちゃってごまかして当座の痛みを逃して病院には行ってないなって今自分で思いましたね。自分ならばそのまま放置しちゃう、進行しちゃうっていうことですよね先生。
そうですね、まあ、いわゆる胃がんとかですね腫瘍の病気とは違いますので、まあ、時間が経つにつれて必ずどんどん病気が進んでいくという疾患ではないんですけども、まあ、やはり潰瘍のですね危ない合併症として大きく分けると2つで、1つやっぱり出血ですね、出血とあとはあんまり潰瘍が深くなってしまうと消化管、まあ、十二指腸にその穴が開いてしまう、これ穿孔と言いますけども、いわゆるその症状がないからってほっといて、まあ、原因をしっかりと治療しないで様子を見ている場合にはこういった合併症が起きてしまうことで、まあ、それで発見されるというような場合も決して稀ではありませんので、まあ、それが少しやっぱり注意しなきゃいけないところかなというふうには思います。
じゃあちょっとひどい症状が出たことによって発見されるっていう。
そうですね、出血であれば、まあ、血を吐いてしまう、いわゆる吐血してしまったりとか、うんちが真っ黒になりますので、まあ、そういったので気づいたり、あとはそこまで派手に出血しなくても徐々にですね貧血が進むことによってちょっとフラフラするなとか、まあ、食欲がなくて体重減ってきたなとか、まあ、そういったので受診される方というのもないわけではない。
なるほど。
ドクター西井は普段の生活の中で胃や十二指腸潰瘍の症状は、
いや、その先ほど食後に痛みが出やすい人は胃潰瘍が多くて、空腹時に痛みが出やすいっていう人は十二指腸潰瘍が多いって言いましたけど、私は食後も元気で空腹時も元気なんですよね。
あ、じゃあ大丈夫ですか。
ご飯もですね、日に、まあ、3度、まあ、時にはそれ以上食べることもあったりとかして、ちょっと重症かもしれないですね。
かなりの重
症です。
そうですね。
でも全く症状がなくと言いながらもやはり多少はこう食欲不振だったり食欲低下だったり胸焼けだったりとか何らかのまあちょっと異常を伴うようなこともまあない人もいるでしょうけども、まあそういうのも一つの無自覚の人の中のサインにもなるのかなという
ちょっと気づきにしてほしいですね。
気づきにしてほしいなっていう、
で最初の100万人からぐっと減った理由のその原因というところでしたよね。
はい、そうですね、まあ、原因として大きく分けると2つ挙げられるんですけども、一つはやっぱり皆さん聞いたことあると思いますが、ピロリ菌と言われる、
はい、
まあ、ピロリ菌の感染ですね、これが胃潰瘍の大きな原因の一つとなります。でもう一つはお薬ですね、特に有名なのが痛み止めのお薬、正式な名前は非ステロイド系の消炎鎮痛剤、今市販薬としても売られてますけども、いわゆる痛み止めのお薬、この2つが、まあ、潰瘍の大きな原因というふうに知られています。 ただ最初に言ったですね、非常にその患者さんが減ってきてるよって言った理由の一つとして、やっぱりピロリ菌自体ですね、今感染している患者さんっていうのはもう激減してます。大体イメージとすると、まあ、年代引く10くらいですかね。だから今の30代20代の方はもう1割2割、まあ、ほぼゼロに近いくらいの感染率です。実際病院に受診するいわゆるその中年から高齢の方ですと、まだやっぱり半数くらいの方が持っている世代の方というのもいらっしゃいますので、ただ確実にその減ってきているというのはもう間違いないですので、これがやっぱり患者さんがぐっと減った最も大きな原因じゃないかなというふうに思います。まあそれ以外にももちろん食事であったりとかですね、刺激の強い食事や喫煙とかお酒っていうのも影響してますけども、やはりこのピロリ菌と痛み止めのお薬に比べるとですね、それらの影響というのはかなり限られているというふうに考えていいんじゃないかなと思います。
実は脳外科の世界でもですね、我々頭の病気も胃潰瘍とかってすごく身近なものでして、実は特別なクッシング潰瘍なんて名前つけられたものがあって、
何ですかそれ、
頭にも大きな、まあ、いろんなストレスがかかるとですね、病気とかでですね、けがや病気で、そうすると先ほど先生おっしゃったような胃酸の分泌と防御のバランスがやっぱり崩れちゃうんですよ。ホルモンバランスも崩れて、それで潰瘍になりやすいというそういう方も多いんですよ。ですから僕ら脳神経外科はよくまあ手術だったりそのまあ治療の際は必ずこの後お話あると思うんですけど、その治療薬も併用しながらっていうふうなものをよくやってます。たまにね、これ脳外科らしい発明もしないと、
じゃあ少し消化器内科の先生と脳外の先生もちょっと関わりがあるということですよね。
潰瘍という点では本当に共に戦うべき敵というか、その病気ですよね、
敵が、うん、そうですね。今週は胃と十二指腸潰瘍がどういうものかというところを、うん、ラジオで、ね、うん、お伝えできたかなと思うんですが、
僕の食生活とかもね、うん、お伝えできたと思います。
楽しく聞かせていただきました。来週はどうでしょう、戸谷先生、検査そして診断治療、こういったところに入ってよろしいですか。
はい、
はい、ありがとうございます。また来週です。